前回まで私たちは4回に分けてニコデモとイエス様との対話から学んできました。今回からは少しペースを上げまして、ヨハネの福音書を学びたいと思っています。今日の箇所ではイエス様がサマリアというイスラエル全体からしますと、その中部あたりにありますけれども、そこを通られます。南のエルサレムから北のガリラヤに向けて向かっていく途中だったわけですけれども、イスラエル全体からするその中部、そのサマリアの場所でイエス様は一人の女性と出会うわけです。今朝は私たちが持っている渇きということをテーマに、2つの対話に絞って御言葉からお分かちしたいと思っています。第1の対話は7節から15節までですけれども、このところでは私たちには渇きがあるということについてご一緒に見たいと思います。私たちには渇きがある。少し前の5節あたりから見ますと、イエス様は旅の疲れで井戸の近くに座っていたとあります。そこに一人の女性が水を汲みにやってきましたけれども、彼女の名前が記されていないので、私たちはサマリアの女性としか呼ぶことはできません。イエス様が井戸の傍らに座っていまして、そしてその井戸に向かって女性がやってきたわけです。そしてこの女性を見てイエス様は、私に水を飲ませてくださいとお願いしました。するとどう返事したかと言いますと、はいどうぞと彼女が水を渡したのではなく、むしろ警戒するように、9節ですけれども、あなたはユダヤ人なのにどうしてサマリアの女の私に水を求めるのですかと質問します。水をください。あ、はいどうぞと。昼の暑い時だったでしょうから、喉が渇いているでしょうと。そうではなくて、なぜユダヤ人であるあなたがサマリアの女性である私に水を求めるんですかと。少し分かりにくい部分があるかと思いますけれども、この女性のした質問というのは、どうやってあなたは私から水を飲むんですかと、なぜ私にそれを尋ねるのかというよりかは、どのようにしてその水を飲むのか、水を飲む方法について彼女はイエス様に尋ねています。いや、何を言っているのかと思われるかもしれません。いや、どのようにして水を飲むのかといえば、そのあなたの持っているその、おそらく当時は立派なバケツというのはなかったでしょうから、革袋だったと思いますけれども、それを持ってあげればいいじゃないかと。イエス様は彼女が汲み上げた井戸から水をそのままいただけばいいと私たちは思うわけですけれども、彼女がこのように、どうやってあなたは水を飲むんですかと方法を尋ねたのには理由があります。9節の後半にその理由が挙げられていますけれども、ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったのであると。これは別の訳では、ユダヤ人とサマリア人は同じものから共有しなかった。これは特に飲み食いをする食器を想定して使われる言葉です。同じ器を用いなかったからである。あなたと同じ器を私たちは使いたくないと。当時ユダヤ人とサマリア人は戦争関係にはありませんでしたけれども、 同じ民族としてのルーツを持ちながら宗教的な敵対心を互いに持っていました。同じ食卓に着くことを嫌っていましたし、また同じ食卓を囲まないということは同じ食器を用いるということなど、考えられないわけです。ですから彼女からしますと、サマリアの私と同じ食器を使わないユダヤ人であるあなたがどうやって私の汲んだこの水を飲むんですか。あなたは器を持っていないじゃないですか。ましてや私が用いたこの水からこう一つとなるような、同じ食卓を囲むような行為はユダヤ人であるあなたにとってはご法度ではないのですかと。私たちは主の働きで主の宣教の技がエルサレム、ユダヤ、サマリアの全土にまで渡るという宣教の言葉を知っていますけれども、実はイエス様自身がこのところでこの隔ての壁をすでに壊されたことが表されているんです。私はあなたと共に飲もうと、民族としては敵対しているあなたたちと私は共に食卓を囲み、一つの器から飲むことにしようと。しかし彼女にとって互いに器を貸すことをもう嫌がるような関係性ですから、こう相手がユダヤ人であると分かっている以上、あなたが私に水を求めるのはおかしいし、私もあなたにこの器を貸すわけにはいかない。サマリアの女性が友好的とは言えない態度を取るのに対して、イエス様は十節でこのように答えます。イエスは答えられた。もしあなたが神の賜物を知り、また水を飲ませてくださいとあなたに言っているのが誰なのかを知っていたら、あなたの方からその人、すなわち私に求めたことでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。もしあなたが水をくださいと尋ねたこの私が誰であるかを知っていたなら、あなたの方から水をくださいと求めるでしょう。かつてバプテスマのヨハネがイエス様が私にバプテスマを授けてくださいと言ったとき、彼はいえ、私の方こそあなたからバプテスマをいただくべきですのにと。サマリアの女性であるあなたが私が誰であるかを知っていたなら、むしろあなたの方からどうぞ水を飲ませてくださいと言ったでしょう。これは今日の箇所全体で貫いているもう一つのテーマでもありますが、今朝は取り上げることはしません。あなたと話している相手が誰であるのか、つまり私が誰であるのかを知りなさい。4章の26節の終わりで、私がそれだとイエス様はご自分を明らかにしています。今あなたの前にいる私が誰であるかを知っているなら、むしろあなたの方から私に求めなさいと。聖書において多くの場合、水というのは命を表しています。私たちの肉体が水分なしには生きられないように、今朝も私たちは何らかの形で水を含んだと思いますし、これから帰った時にも水を飲むことでしょう。また水のある場所が私たちの生活の中心となっているように、水は私たちの生活のすべて、また命を表しています。今日の箇所においても、水というのは単なる水分を言っているのではなくて、彼女にとって必要不可欠なものを表しています。 彼女にとってなくてはならないものです。イエス様が私に水を飲ませてくださいと言われるとき、そこには一義的に喉を潤す水を思われたことでしょう。しかしその深い部分では、あなたが必要だと思っているもの、あなたがなくてはならないと、自分の人生にこれはなくてはならないと思っているもの、それを私にも飲ませてください、私にもそれを教えてくださいと。彼女の人生は何を求めて生きてきたものだったんでしょうか。彼女にとってなくてはならないものとは何だったんでしょうか。この女性が日々水を求めたように、私たちにとってもなくてはならないものがあるはずです。これを得なければ、これを手に入れなければ、私は生きていく価値などないと、私は幸せを感じないと、これがなければ私は生きていくことができないと感じているもの、これを私たちは渇きと言うとも思います。私たちは渇いている。私たちは日々何に渇いているでしょうか。何を得ようとして生きているでしょうか。単に衣食住だけではないはずなんです。食べるものが備えられ、着るものが十分にあり、住むところがある。しかし私たちはなおも満たされていない。これらが衣食住があるだけでは満足できない何かが、いつも私たちの魂を突き動かしているものがあるのではないでしょうか。食べるものが与えられたときになおも渇いている。また欲しいものが、また自分の欲しかった着るものが与えられてもなお渇いている。また自分の願っていたことが叶えられてもなお私は渇いている。どうすれば私は満足することができるんでしょうか。イエス様はまず、あなたの水を、あなたが求めているその渇きを私に飲ませてくださいと言うんです。あなたの満たされたいと思っている、今手に入れようとしているそれを私にも飲ませてください。それはどんな味がするんですかと。あなたがそれが手に入ればきっと私は満ち足りるだろうと思っているそれを私も味わわせてください。特に私たちが欲しているもの、欲しいと思っているものは、私たちの口には甘いかもしれませんけれども、イエス様の口には苦いということがあるかもしれません。イエス様は彼女に続けます。13節からですけれども、この水を飲む人は皆また渇きます。しかし私が与える水を飲む人はいつまでも決して渇くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。イエス様がはっきりと言われたのは、あなたのその水は必ずまた乾きますよということです。あなたがどれほど水を飲んでも、あなたがこれさえ手に入ればきっと満ち足りるだろうと思っているものをどれほど手に入れたとしても、必ずあなたはまた乾きますよと。あなたがこれまで求めてきたものはどれほど手に入れても満足することはありません。 私たちは自分がどれほど幸せであるのか、またどれほど自分の人生が有意義なものであったのか、成功者であったのかを確かめるように印を求めます。ある人はそれは財産でしょう。また地位や名誉や立場かもしれません。また所有しているもの、あるいは人とのこうつながりであったり、自分の理想とする人間関係かもしれません。人から手に入れるもの、外から私たちがいただくものをどれほど手に入れても、私たちは乾く存在であるとイエス様は言うんです。彼女は言います。主よ、私が乾くことのないように、ここに汲みに来なくてもよいように、その水を私にください。また虚しくなって、手に入れたと思ったらまた欲しくなって、もうこのような思いをすることがないように、また私が何かを手に入れるためにいつも汲み上げ続けてきた、そのような労力を割くことがないように、もうこんなところに来なくても済むように、あなたがおっしゃっている自分の内側からあふれ出る命の泉を私にもください。同じ渇きを、同じ求めを私たちも持っています。彼女にとっての水というのが、どこまでの意味を含んでいたのかは断言できませんけれども、イエス様は続けて彼女の渇きがどのようなものであるのかを明らかにされます。後半として16節から26節の対話を見ますけれども、このところで私たちはどこにこの渇きを向けていくべきなのかを短く見たいと思います。永遠の命の水を求めたこの女性に対して、イエス様は16節で少し唐突にも感じる質問をします。イエスは彼女に言われた。行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。一体この質問と命の水とにどういう関係があるんでしょうか。イエス様と彼女にとってこの質問というのは避けては通れない質問だったようです。彼女の渇きを本当に満たすためにイエス様はこの質問をされました。彼女はこれに対して、私には夫がいませんと言うんですけれども、イエス様は、あ、そうなんですねと。行ってあなたの夫を呼んできなさい。それに対して彼女は、いや、私には夫はいません。あ、そうですか。では、イエス様は済まされなかった。イエス様は次は質問ではなくて、彼女の事実をはっきりとこう示すんです。17節の続きですけれども、イエスは言われた。自分には夫はいないと言ったのはその通りです。あなたには夫が5人いましたが、今一緒にいるのは夫ではないのですから。あなたは本当のことを言いました。サマリアの女性が何歳であったかは私たちは分かりません。しかし過去に5人の夫がいたということと、また現在一緒にいる男性は夫ではないということから、彼女の異性との向き合い方に何らかの問題があったようです。私たちはこの彼女の内容についてこう追及したり何かコメントするような立場にはありませんけれども、イエス様にとっては彼女のこの現状を明らかにする必要がありました。 私たちが彼女を裁くということはできませんけれども、イエス様にとって彼女のその現状を示すことは重要なことだったんです。あなたは一体何に渇いていたんですかと、あなたは何で自分を満たそうとしていたんですか。どうして彼女は何人もの夫を持つ必要があったんでしょうか。彼女は夫との関係を通して何が欲しかったんでしょうか。一人夫を手に入れても満たされない、そしてまた新たに、そしてまた新たに、しかし満たされない、そしてもはや一人の人とずっと一緒にいることすら彼女は諦めているような、もしくはそれを嫌がっているような、あなたには5人の夫がいましたが今一緒にいる人は夫ではありませんね。あなたに命の水を与えるために私はこの質問を避けては通れないと、この質問は彼女にとって誰にも触れられてほしくない負い目であったかもしれません。できることなら隠しておきたいことだったかもしれません。しかしこの問題と向き合わずして私の命を得ることはないとイエス様は思われているのではないでしょうか。一見これまでの会話とは全然関係ないように見える言葉が私たちを差し貫いて私たちの最も深いところを探ることがあります。思いがけずして主の言葉が私の魂を探り貫くという経験が時にあります。彼女は異性との関係をやめることができませんでした。何度もそれを繰り返し、あくまでそこから得ようと試みました。私たちも同じように自分が執着しているもの、自分たちが執着しているもの、そのようなあらゆるものを通して私は自分のうちで何が満たされることを望んでいるのか、この心が執着しているものを通して自分の渇きと向き合うようにも招かれているんです。イエス様は最後に私たちの持つ渇きそのものを父なる神様に向けるようにと言います。21節から24節までお読みしますけれども、イエスは彼女に言われた。女の人よ、私を信じなさい。この山でもなくエルサレムでもないところであなた方が父を礼拝する時が来ます。救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。しかし真の礼拝者たちが御霊と真理によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はそのような人たちをご自分を礼拝する者として求めておられるのです。神は霊ですから、神を礼拝する人は御霊と真理によって礼拝しなければなりません。私はここから特に考えさせられることが一つありました。それはイエス様はこのサマリアの女性に対してあなた方が知らないで礼拝していると、あなた方は知らないで礼拝していますということです。あなた方は知らないで礼拝をしていると。礼拝というのは膝をかがめる、ひれ伏すというのが直訳ですけれども、その本質的な意味は自分の大切にしているものに心を注ぐということです。 もっと端的に言うならば、礼拝というのは価値あるものに時間も心も費やすということだと思います。私たちは礼拝しているものに、自分の価値を置いているものに時間を使い、体力を使い、それはつまり心をそこに用いているんです。私たちの時間の使い方に、私たちの礼拝の姿は明らかにされます。イエス様は彼女に対して、あなた方は知らないで礼拝していると言いましたけれども、これは父なる神様のことをちゃんとは認識していないけれども、結果的に知らず知らずのうちに神様のことを礼拝していたと。自分では意識してなかったけれども、結果的に私は神様を礼拝していましたということもかもしれませんし、また別の捉え方としては、彼女たちは父なる神様ではなく別のものを、自分の思うがままに自分にとって価値あるものに心を注いでいたと、そのような可能性もあるかもしれません。いずれにせよ、私たちは礼拝をするという時に神様以外のものをも礼拝できるということです。私たちは神様以外のものにも心を向け、それを礼拝の対象とすることができるんです。心を尽くし、命を尽くし、力を尽くして私を愛せよと、私たちはこの主の招きに応答しているでしょうか。神様以外のものに心を向け、礼拝の対象とするということは、日本でいうところの神社仏閣といういわゆる多宗教と呼ばれるものにこう手を合わせたり、またそこに向かうという分かりやすい事柄だけではなく、私たちが偶像礼拝をするというとき、それは私たちの日常生活に潜んでいる礼拝の対象、分かりやすい偶像礼拝ではなくて、私たちの生活に潜んでいるものにも私たちは礼拝をしていることがありえます。神様のことを思わず自分のことだけを思う心はすでに偶像礼拝ですし、私たちは残念ながらいつもこの危険にさらされています。私に命を与えたお方に応答していく、主が喜ばれることは何であるのか、私の全生活をもって主のために、また人々のために歩んでいく、そうとは思えない行動を私たちはしています。他の人を押しのけてまで自分を満たそうとする渇きはいつも私たちの近くにあります。私たちはあらゆる渇きを父なる神様に向けるように招かれています。イエス様は、人は皆渇きますと、ある人はそれでもいいんだと言うかもしれません。心ゆくまで飲んで、渇けばまた飲めばいいじゃないかと、渇けばまた手に入れて飲んで満ち足りればいい、そしてまた飢え渇いて、その時はまた食べ飲めばいいと。でも神様はそのような人生を私たちには望んでおられません。やがて亡くなるものによって満たす人生ではなくて、いつまでも残るものによってあなたの心を満たしなさいと、そうすれば私たちの置かれている状況というのはいつも満足すべきものであることに気づかされるはずです。 いかがでしょうか。私を満たしてくださる、私を満たしてくださいと、この渇きを父なる神様に向け、私たちはいろんなものを礼拝する礼拝者ではなくて、唯一の神様を信頼する礼拝者へと導かれたいと思います。私たちはイエス様とサマリアの女性との対話を通して、私たちには上渇きがあるということ、いつも満たされたいという願いがあることを知りました。またそのような心があるということを学ぶとともに、今この時主を満たしてくださいという渇きを父なる神様に向ける招きにもあるということ、そのことを心に留めたいと思います。しばらく黙祷を持って、それぞれで主の前に静まってまいりましょう。